キンキンラディオ。しかしまあ最近のニュースとかワイドショーってひどいな。
あの都議会のヤジ問題でしょ。
そうそう、
まあ、確かにその女性を貶める発言でその弁護の余地は一切ないねんけど、ただあそこまで毎日毎日時間を割いて伝えることかなとも思うねん。
なんかもう次々と叩きやすい対象を見つけてはもう延々と必要以上に時間を割いて叩いてるなっていう感じがある。
モグラ叩きみたいな、
あのサムラゴーチに始まって、でそれが収まったと思ったら次おぼかたさん、で次は都議会のヤジ議員でしょ。やってることも問題の本質も全然違うねんけど、誰か問題を起こすともう毎日毎日繰り返し繰り返しそいつばっかり叩いてるやん。
大した新情報もないのに同じことをずっと繰り返してるな。
そやね、最初見た時はけしからんって僕も最初思いますよ。でもさ、あれだけ毎日毎日同じ話題が続くと今日もまたこれやってんのかと思うやん。
ちょっとしつこいな。
叩く対象が次々移り変わっていくだけで、その問題を起こした人間を叩いてるっていう状況はもう一緒やん。
司会者もコメンテーターも延々とバッシングしてるな。
その場の空気でどんどんヒートアップしていくしな。
悪いことしたやつを叩いてる分には誰も文句言わんし、悪いことしたやつを叩いておけば自分は正義の側に立てるんやから、さ気持ちええやん。
ハイヒールリンゴなんかこんなやつ死刑やとまで言うてたで。
あのヤジ議員のことをか。
そうそう、
さすがにそれは言い過ぎやろ。
もうそこまで言ってもいいみたいなスタジオの空気が出来上がってたからね。
あんなもんさ、さっさと私が言いましたって名乗り出てすぐ謝罪すれば済んだ話や。
それをせえへんからあんだけ大騒ぎになってんけどな。
自民党が必死で幕引きしようとしてんのも結局逆効果や。
ほんまやで。
国会ならまだしも都議会の話でしょ。俺らがよく言う東京ローカルの話題や。
全国ニュースはまだしも関西ローカルまでもうトップ扱いしてたからな。
海外メディアまで取り上げてるからな。
あれがもし京都府議会で起こってたら、あそこまで大騒ぎになったかどうかは分からへんで。
だからそもそもあれ言われた女性議員がもうツイッターで発言して、それがバーって拡散したのがきっかけでしょ。
もうツイッターの拡散力ってすごいな。
だ議員っていう公の立場があるからや。
俺らみたいな街の片隅におる人間が何言ってもあそこまでは広がらないからね。
あ、でもいくらネットで沸騰してる話題でもマスコミが滋賀にも書けないっていうようなことってよくあるわけでしょ。
そこをマスコミが飛びついたわけ。
言うたあかんこと言うたやつを叩くってい う, もうマスコミの格好の餌食になったわけ。
確かにあれひどい発言やなと思うけど、今やじった側を叩いとけばその女性の味方っていうかその正義の側のスタンスに立てるわけや。
でもあのフィーフィーだっけ、
あのエジプト人のタレント、
あそうそう、あのみたいな顔したやつな。
いらんこと言わんで。
あの人なんかやじられた女性議員の方を批判してるでしょ。
それで言うとあれやで、一部週刊誌なんかあの女性議員が昔男の人からお金もらってたとかそんなことまで書いてんで。
でもそうなるともう個人の抽象合戦や。
話題の本質からどんどんかけ離れていってるよね。
確かにあの女性議員も議員としてはどうかなと思うね。
なんであ
んな後からツイッターでつぶやくぐらいやったらあの場で言いからしたったらよかって。
なんて、
黙れこのインポ野郎。
そんなこと言えるか。
あなた奥さん満足させてるんですか。
それこそセクハラやわ。
でもセクハラにはセクハラで返したったらええ。
倍返しか。
でもそれぐらいのタフさがないと、男女関係なくあの海線山線が長領パッコしてる政治の世界でなんか生きていけませんよ。
いやでもそのことの本質はその誰が言った言わないじゃなくって、まだ女性に対してああいうことを言ってしまう考えの持ち主が日本にいるっていうことですよ。
その話題がそのヤジ云々ですごい歪償化されてるっていうか、じゃあこれから日本の少子化問題をどうするのかっていう議論をしていかんと。
だからそのヤジを誰が言った言わないみたいなところで話が堂々巡りになってて次のステップに進まないんですよ。
じゃあなんであんなヤジが飛んだかって言ったら、その独身で子供のいない女性議員が少子化問題について語る、お前が言うな、自分が結婚して子供産んでから言えみたいな話や。
あでもそれは違うと思うねんな。だって経験のないやつが物言うとあかんねやったら、一般市民は政治を批判できないし、独身の若い教師に子供預けれるかみたいな話になってまうやん。
でもそれこそおっさんの発想で、要はおっさんが若い人の意見を封じ込めるときに、若いやつは経験もないくせに偉そうなこと言うなって言うやん。
もうそう言われたら何も言い返せないからね。
だから子供が欲しくても産めない、産んでも安心して育てられない社会をどうするかっていう話をあの場でしてたんでしょ。だそれはやっぱり子供のいない立場だからこそ主張できる問題提起や。
だからあれがなんであそこまで大騒ぎになったかっていうと、あれと似たようなことが社会のあちこちで起きてるからやと思う、ね、
事件は都議会で起きてるんじゃないんだと。だ
から昔から女性は年頃になるといつ結婚するのって言われ、で結婚したら子供はまだって言われ、 人産んだらそろそろ二人目もって言われてきたわけでしょ。
そういうのは未だにあると。
言ってる方は悪意なく当たり前のこととして言ってるのかもしれないけど、それで傷つく女性だっておるわけやからな。
それで言うと男だっていつまでも独身でおったらあいつホモなんちゃうかとかやつ未だにおるからな。
今の女性は大変やで。一方で社会進出言われ、でもう一方で少子化だから子供産んでください言われて。
男性もそれを女性任せにしたらあかんと、男性も家事や育児に積極的に参加しましょうって言われてるわけ。
でもそれが現実的には難しいわけでしょ。
実際はその家事育児プラス介護も含めて女性が一手に引き受けてるっていう実態があるからな。
でもその社会に進出するとか、そう子供を産む産まないっていうのは俺は個人の選択の問題やと思うねん。
そう、確かに国のシステムとしては少子化になるとやばいってなるけど、個々人の選択の結果として今こういう社会になってるんだったら、じゃあその個々人の選択を社会がどうサポートしていくのか、それに対応した社会をどう作っていくのかっていうことを考えた方がええと思うねんな。
だから国があって個人があるのか、個人の集まりとして国ができてんのか。
そこを履き違えるとなんぼ国が少子化対策や言うたって何の効果も上がらないよ。
その日本のニュースやワイドショー情報番組の話題の取り上げ方ってちょっと偏ってるよな。
だ新聞なら一面に何を持ってくるか、そこにどれだけ紙面を割くかっていうのと同じで、テレビはトップに何を持ってきて、それにどれだけ時間を割くかっていうので、ニュースバリューを決めてるわけでしょ。
うん、そのバランスがおかしいと思う。
都議会のヤジにそこまで時間割くかと。
小保方さんの時もそうやったけど、そんな同じことを繰り返し繰り返し伝えんでも、そ新情報が出てきた時に、さらっと一通り伝えればええ話や。
我々は事実関係を知りたいわけやからな。
そんなな。高校の時どんな子やったかとか、昔の同窓生に聞いた情報なんかいらんねん。
あれも事件が起こると必ずやるよな。
普段みんな科学の話題なんか興味ないくせにさ。
あの教授の記者会見とか見たけど、何言ってるかさっぱりわからへんもん。
でもあれだけ垂れ流してたのに、日本人の中でスタップ細胞をちゃんと理解してるやつが何人いるのかって話ですよ。
君理解してるか？
あんまり。
あの時は小保方春子っていう個人が本当矢面に立たされてたけど、俺はやっぱその利権っていう組織が一番悪いと思うね。
誰も責任取らへんしな。
だから利権がその国の予算を欲しいがために小保方春子っていう若いスターを仕立て上げてこう焦ったわけでしょ。
まあ、結局そこやんな。
だから俺あれから増えるワカメちゃん買わへんもん。
関係あれ。キンキンラディオ。そのニュース番組でトップに伝える話題とワイドショーが時間を割く話題がそんなに変わらなくなってるやん。
そのニュースのワイドショーかっていうのはもうずっと言われてるやん。
あ、だって AKB の総選挙なんかニュースで伝えることとちゃうで。
しかも NHK でな。
しかも夕方のニュースに芸能コーナーがあるっていうのも不思議でしゃあない。
結局視聴率が欲しいからそれ大衆寄りの話題に時間を割くんでしょ。
大衆をバカにしてるよね。
俺も昔は週刊誌のゴシップネタ好きでよく見てたけど、今になったらもうその芸能人の誰と誰が結婚したとか離婚したとか本当どうでもええよな。
坂口健二のファンクラブのバスツアーの乗客が全員ホモやったとか、そういう笑える話やってんけどな。
昔そんなことあったな。
だからそういう芸能ゴシップってそれこそ大衆のガス抜きの役割を果たしてるんでしょ。
人間ってやっぱその人の悪口言うの好きで、人の不幸は蜜の味だったりするやん。
はい。
それが身近な人の場合だとちょっと問題があるけど、芸能人の悪口言ってる分には何も罪ないや
ん。そういろんな人が入れ替わり立ち替わり出てきてバッシングされてんのもそれと同じや
ん。コメンテーターがあいつはけしからんっていうことで見てる方も留飲を下げるわけやからな。
我々は庶民の代弁をしてやってるんだぞと。
そうコメンテーターもさ、もうさ、ハンデ押したような通り一遍のことしか言わへんやん。
あんな誰でも言えるよな。
だって長嶋一茂がやってるぐらいやからな。
まあ一茂もいろいろ勉強はしてるやろけどな。
あ、でも一茂が政治の話題語ってたらそれこそお前が言うなと思うもん。キンキンラディオ。
あね、マスコミの役割って、やっぱり権力の監視だと思うんですよ。
まあ、よう言うわな。
でも特に今年、叩かれてきた人たちを見ると、 そんなに強い権力を持った立場の人たちでもないわけやん。
なんかほんま、叩きやすい人を叩いてるなっていう感じはするわ。
今思うと、ミノモンタナがまだマシな方やってんで。
あ、権力のある人を叩いてたもんな。
だからそう、大した権力者でもない、でも不祥事を起こした人っていうのを、ちょっと叩くことに時間を割きすぎ。
一方で集団的自衛権の問題とかもやってはいんねんけどな。
だからそれもあるし、俺も今一番時間を割いて取り上げなあかんニュースって、イラクで何が起こってるか、日々上がり続けてる原油価格の背景に何があるのかっていうことですよ。
でもこの間ガソリン160何倍ってびっくりしたもん。
だから今イラクの ISIS なんてもうアルカイダも呆れるほどの超過激派ですよ。そいつらがもう現地で極悪非道の限りを尽くしてるわけですよ。
でも中東のテロってずっと続いてるよね。
でもその背景にあるのって何かわかります？
宗教対立？
教育と貧困ですよ。
まあ、生活の手段としてテロ集団に入る若者も多いっていうような。
だから食事と住むところをあげるから学校へ来いって誘って、でそこで超過激なイスラム原理主義を教え込んで、ある種の洗脳をしてるんですよ。だそういうことをもっとトップニュースとして時間を割いて伝えないと。
まあ、確かに日本のニュースって世界情勢の扱いちっちゃいよな。
これだけグローバル社会って言われてんのに、我々は世界のことについてあまりにも知らなさすぎる。さっき宗教対立って出たけど、皆さんの中でシーア派とスンニ派の争いについて理解してる人がどれだけいます？
俺はクンニ派やけどな。
人が真面目な話しとんねん。
ごめんごめん。
俺かて日々ニュース見てて、もう今の中東問題ってどんと複雑になってきてて、何回聞いてもようわからへん部分あるもん。
まあ、日本人の宗教観からしたら、ああいう争いは理解しがたいよね。
だって例えば、浄土真宗と日蓮宗が武器持って戦うみたいなことって、少なくとも現代の日本では起こり得ないわけでしょ？
まあでも、ただでさえ分かりにくいその世界情勢の話って、そのニュースが特に大衆的な話題に引っ張られがちな中で、その一番に力を入れて取り上げていくっていうのはなかなか難しいんじゃないの？
だからこそ、ニュースとしてちゃんとやってくれないと、困るんですよ。キンキンラジオ。
あ、どちらにしろ、そのニュースやワイドショーっていうのは、その叩きやすい人間を次から次へと見つけてきては叩いてると。
もうそれがあまりにも行き過ぎてて、社会的に抹殺されるまで徹底的に叩くやん。
そのマスコミの過熱報道って一時期あんだけ問題になったのにな。
だ結局、喉元過ぎれば暑さを忘れて、今また同じことを繰り返してるんですよ。
あ、でも最近よく叩かれた人って、まあ別に、人を殺したわけでもないわけやん。
だからそのゴーストライターがおったとか、論文改ざんしたとか、都議会で暴言吐いたとか、それもちろん悪いことやし、その弁護するつもりは全くないんだけど、その犯した過ちに対する糾弾があまりにもすごくて、俺なんかひねくれてるから、もう、誰かが叩かれれば叩かれるほど、おい、ちょっとやりすぎちゃうか？そこまで悪いことしたんか、この人って、ついつい思ってしまうねんな。
だそう、過ちを犯したやつのことは、いくらでも叩いていいっていう空気が出来上がってしまってるからね。だ
それってもういじめやん。
だそう、やってしまったことはやってしまったこととして、きちんとけじめをつけて、やっぱ逃げ、次に進まなあかんわけや。
それすら本人から奪ってしまいかねない勢いでしょ？
まあ人間誰だって過ちを犯すわけやからな。
あ、日本っていつからこんな、過ちを犯した人に対して厳しい世の中になったんかなって思うと、ちょっと怖いね。だから、その誰かに対するバッシングがエスカレートすればするほど、やっぱ見てるこっち側は冷静にならなあかんし、やっぱ起こってる事実だけをありのままに見ていくっていう姿勢が必要なんやと思う。
ほら、今そのドラマとかで完全懲悪のものがすごい受けるやん。
はいはい。
その現実の世界でも、その完全懲悪的なものを求める風潮ってどっからあるんじゃないのかな。
だ過ちを犯してしまった人間をもう完膚なきまでに叩きのめすぞと。
ワイドショーのコメンテーターにしろ、それに同調してる我々にしろ、叩いてる側に回ってる限りは善でいられるわけや。
でも現実の世界って決して完全懲悪ではないはずや。
そらそやで。
善の中にも悪があり、悪の中にも善がある。本当の悪魔は天使の仮面をかぶって笑顔で近づいてくるかもしれないっていうことを常に頭の片隅に置いておかないと、いや、あいつが悪いってなったらダーってそっちへ流れていってしまう世の中って俺すっごい怖いと思うね。
やっぱりそっちに流されない、引っ張られないっていうバランス感覚はやっぱ常にどっか持っとかなあかんわな。
だからその誰か不祥事を起こした人を叩く、 毎日それがトップニュースとして延々と繰り返される、その出てくる顔が次々と入れ替わっていく、こういう今の状況が俺はすごい違和感があるっていうか、なんか気持ち悪い、ちょっと怖くて仕方がない。
なんかそういうことばっかりやられてると、本当は糾弾すべき巨悪が実は潜んでて、国民の関心を他にそらそうとしてるんじゃないかって勘ぐりたくもなるわな。
それ絶対あるで。都議会のヤジがどうのこうのって言ってる間に、国会で実は重要な法案がこっそり可決されてたりするねんって。
ああ怖い怖い。
緊急ラジオ